2月23日、第4礼拝です。箇所はマルコの福音書9章1節から8節まで、題は私の愛する子という題で非常士伝道師にメッセージをお願いいたします。
改めまして皆様おはようございます。今日のメッセージですけれども、皆様はクリスチャンになって信仰を持って何かものの見方が変わったということを実感しておられますでしょうか。私たちっていうのは小さい時からいろんな常識を教わってきますね。で、常識っていうのはみんな常識でしょって思ってますけれども、実は例えばそのお宅によって、その地域、幼稚園によって、学校によって、会社によって常識がちょっとずつ違ったりするっていうのも皆様は経験してらっしゃると思います。で、うちの家ではこれが当たり前だと思ってることが、よその家では、あ、違ったんだこの家は、とか、私たちは気がつきません、当たり前だと思ってるんで。で、私も小さい時からそういう常識をいっぱい身につけてきました。で、大きくなってびっくりしたこといっぱいあります。例えばすごくつまらないことですけれども、私は自分の子供が例えば水のコップをひっくり返したら、私が大きな声を出さなきゃいけないと思ってたんですね。大きな声っていうのは、うわーとかっていう声です。うちの母がそういう人だったんで、コップを倒したら、キャーわー何やってんのよって。で、気がついたんです。周りのお母さんたちは別にそんなことしてないな、うちの主人もそんなことしません。初めて気がつきました。子供がコップを倒した時に、キャーっていうのはやらなきゃいけないことじゃないんだっていう。そしてそういう中で、私は37歳の時に洗礼を受けたんですけれども、そこからスタートして、あ、私物の見方が変わったっていうことがいくつかあります。今のキャーもそうなんですけど、例えば人が私に悪いことをしたら、私は怒らなきゃいけないと思ってました。私の正義を見せなきゃいけない。実際やったらそれはダメなのは分かってますけれども、鉄拳制裁って言葉がありますね。なんかされたら、悪いことされたら、私もその人にちゃんとやり返さなきゃ、正義を見せなきゃみたいな、そんなことを思ってました。どこで教えられたの？別にどこで教えられたか分かりませんけれども、私が身につけてたそれが常識というものです。でもクリスチャンになって聖書に触れて長く経った時に、あ、私は変わっていることに気がつきました。私が何かされた、腹が立つ、ちょっと待てよって思うようになったんです。私はすごく人が悪い、私が正しいと思って今腹を立ててるけれども、これは神様の目から見たらどういうことなんだろう、これは私がやり返した方がいいんだろうか、いや、聖書にはそう書いてないなっていうことに気づくようになりました。だから昔はなんかされたと思ったらカーッとなって、いろんなことをして失敗してっていうことが多々ありますけれども、最近はちょっと待てと思えるようになりました。あと、もっと些細なことで言うと、例えば車で運転してます、急いでます、あと何分でどこどこに行きたいんだけど、なんで赤信号にばっかり引っかかるのよ、そういう時昔はそれでカーッとなったり、うわーっとなったりしてました。でも今は、あ、これはきっと神様が落ち着けって言ってらっしゃるのかな、神様がちょうどいいタイミングで私をそこに行かせようとしてくださってるのかな、赤信号になった時に、目をつむると危ないんで、神様って祈るようになりました。心を静めるようになりました。些細なこと、ささやかなことかもしれません。でも皆様も、あ、そんなことでよければ私にもある、自分にもあると思われることが多いのではないでしょうか。もちろん大きなことでは、その永遠の命、例えば私は死んだら終わりじゃないんだ、あの方も亡くなられたけど、その方は滅んでしまったんではなくって、今天で安らいでいらっしゃるんだ、イエス様のところにいらっしゃるんだ、そういう本当に何と言いましょうか、神の真理が見える、そういうこともありますけれども、地上において 私の生活において、私のささやかないろんな体験において、あ、目が開かれて神様の世界が見えるようになったんだな、私がカッとなって、例えば人に手を挙げたり、要するにペシッとやったりっていう意味ですね、そんなことをするんじゃなくて暴言を吐いたりするんじゃなくって、あ、神の国に生きるものに少しずつ少しずつですがされてるなと思うことがあります。もちろん完璧じゃありません。今でもまだやっぱりカーッとなることあります。ついつまらないことを言ってしまって人を怒らせることがあります。でも、あ、私はその自分を、最近はこの自分を神様が許してくださってるんだから私も許そうと心がけています。さて、今日は私たちはこの現実の中で目の前のことがいっぱい見えていますけれども、信仰者は聖書から神の眼差し、神の考え方、物の見方を知ることができますよ、そういうお話をしたいと思います。私たちが目を開かれ神の世界を見るとき、私たちには何が起こるのでしょうか。それが今日のテーマです。お祈りをします。愛する天のお父様、今日今私たちそれぞれの目を開いてください。あなたの姿がはっきりと見えるようにしてください。あなたが今ここにいてくださって、私たちと共にいてくださることが見えるように、聞こえるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さて、今日は9章の1節から始まるのですが、ちょっとだけおさらいをしたいと思います。振り返りましょう。8章の27節までちょっと戻ります。イエス様が弟子たちに聞かれました。人々は私を誰だと言っていますか。人々はやっぱりイエス様はすごい人だと認めていました。ですからイエス様はただもんじゃない。28節彼らは答えていった。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。みんな、ああすごい人だ、神の人だ、ただものじゃないというところで一致してました。でもみんなはいろいろ言ってたんです。ちゃんとした答えを持ってたわけじゃない。でイエス様が、ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えて、多分弟子たちの代表としてペテロが答えたんでしょうね。あなたはキリストですと答えました。キリスト、旧約聖書で何度も予言されている真の王、真のイスラエルの王、そして神、そして救い主。するとイエス様は違うよとはおっしゃいませんでした。自分のことは誰にも言わないようにと彼らを戒めながらキリストの使命を語られました。なんで私がキリストとしてこの世に来たか、それは31節に書いています。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。もっと短く一言で言うと、十字架にかからなければならないということです。ここにもうすでに3日の後によみがえらなければならないと記されていますけれども、みんなえって思って、多分これ右の耳から入って左の耳へ抜けてたんじゃないかなと思います。しかしこのことをはっきりと教え始められた後に、イエス様がみんなのことをもう一度招いてくださいました。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。誰でもです。弟子たちは招かれてイエス様についてきてました。でもある意味イエス様を本当には理解していなかった。まあすごい人だ、ああいろんな体験はした、とにかくついていこう、私についてきなさいと言われたから。でもここで十字架のことをはっきりと示されて、うろたえたペテロは32節ですね。そしたらペテロはイエスを脇にしてお連れして勇め始めたら、33節で叱られています。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。 まあ私たちはこれみんなそうなんです。ペテロが特に悪かったわけじゃない。ペテロが特に鈍かったわけじゃない。私たちは神のことではなく、つい人のことを思います。人の気持ちや私の気持ち、こうでなきゃおかしいでしょう、神様。私たちもそういうものです。でもイエス様はそんなことはよくご存知でした。ここでペテロを叱っておられますけれども、もうペテロ破門だ、去っていけとはおっしゃってません。そこからもしっかりとペテロを導いていかれます。ペテロをそばに置かれます。ペテロに対しても、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。それはペテロに、十二弟子に、その当時の人々に、そして今も私たちに語られているお言葉です。そのことを踏まえてイエス様は、私たちの目には見えない世界のことを怒涛のように語られます。そこから続く35節、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。イエス様が心配してくださっているのは私たちの命です。でもこの世界もなかなか私たちは本当には理解することはできません。というのが、私たちは自分の命をも、永遠の命をも実際見て触ることができないからです。私たちは自分の内臓すら見えません。でもそれを見たとしても触ったとしても、どこに命がありますかと言われると分かりません。でもその命のことをイエス様は、神は見つめておられます。そして神の目から見た今の時代、聖書の時代もこの時代もそうです。このような姦淫と罪の時代にあって、姦淫と罪の時代です。皆様も、ああそうかなと思われると思います。世の中に今起こっていること、ああ素晴らしい、これは正しいと思うことがたくさん起こっているでしょうか。そんなことはないですね。戦争が起こり、あれはひどいんじゃないかと思う事件が毎日のように起こります。やった人がすぐに天罰的面で滅ぼされるかっていうと、そういうわけではありません。悪いことをして、ずるいことをして、ひどいことをして、あ、ぬくぬくしてる人がいっぱいいるじゃないか、なんか悪がまかり通っているような世の中じゃないか、それが今も続く姦淫と罪の時代。姦淫っていうのは、もともとはそうですね、その旦那さんのある奥さんが他の男性と関係を持つ、そのようなことを言いますけれども、いわゆる今で言うと不倫ですけれども、そういう性的な関係だけではなくって、唯一の神様につながらず、あれも拝もう、これも拝もう、何だったら道端の石ころ拾ってきてそれも拝もう、そのようなものも姦淫と言います。聖書の中では、本当に神様を神様とせずに、まあ他のあれも神様でいいやって思うような時代、罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来る時には、そのような人のことを恥じます。皆様いかがですか。私これちょっとドキッとします。私はクリスチャンです。聖書の御言葉を信じています。でも時々聖書の御言葉を割り引いてしまおうとしたり、人に話す時に、いやこれをそのままに話したら、どうかな、この人にどう思われるかな、ちょっと割り引いて話した方がいいんじゃないかな、そのような誘惑に駆られる時があります。ああ私と私の言葉を恥じるようなものなら、ドキッとしました。私のことを言ってますか。人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来る時には、そんな日が本当に来るんでしょうか。 100% 私たちはそれを信じられるんでしょうか。 それが一人一人に問われています。これは私たちが見ることができないもの、聖書で聞いてあなたは信じますか、どうですかと今問われていることです。その時が必ず来ると聖書は繰り返して言うのです。そして9節9章に入ります。イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。この一節の言葉も、まあ、私がというよりいろんな頭のいい学者さんがこういう意味かな、ああいう意味かなって考えてくれました。決して死を味わわない、決して死なない人がいます。どういう時まで、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは、これはどういうことでしょう。直前のこの38節の人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来る時には、あ、再臨のことかな、いやいや、でも当時の人たちは全部死んじゃいましたよね、もう。となると再臨のことではない、あ、じゃあもしかして十字架のことかな、いやいや、3日目によみがえり復活のことじゃないでしょうか、いやいや、ペンテコステ聖霊降臨のことじゃないでしょうか。いろいろ解釈されてます。どれも正しいのかもしれません。でもこれが正解で他のは間違いですっていうことは今も言われていません。要するにわからないことがあるのです。聖書の他の箇所でもそうです。ここはいろんな学者がこういう意味ですと解釈したけれども、別の学者はいやいや、そういう意味じゃなくてこういう意味だ、いやいや、要するに聖書に書いてあることは全部は今もわからないことがあります。私たちはそれを認めるべきです。私はこう示されました、だからこうです、それは間違っていないと思います。でも、あ、聖書っていうのはまだまだ本当に研究してもしてもわからないことがある、そういうことは私たちも、ああ、もうすでに体験していらっしゃるんじゃないでしょうか。ペテロもこの時まだ混乱してたのではないでしょうか。ひどく叱られた、でも招きがあった、でもでも、2節、それから6日経って、まだ1週間も経たない間です。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。9章2節、それから6日経った日にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを、なぜこの3人なのでしょう。やっぱりいろんな想像があります。こうだったからじゃないか、ああだったからじゃないか。でも聖書ははっきりとした答えは書いてございません。まあ、おそらくイエス様から見た適材適所がこの3人だったということでしょうね。3人だけを連れて、周りには他の12弟子たちはいません。いつも従ってくる群衆もいません。イエス様を入れて4人だけで高い山に行かれた。ペテロは、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言われた。でも退けられず、ちゃんとここに連れてきてもらってるんです。このことを思うときに、ああ、私たちのイエス様との付き合い方もこれでいいんだと思います。思ったことがあれば、わからないことがあれば、こうだと思うことがあれば、恐れずにイエス様に打ち明ける、申し上げる。イエス様がそれは違うとおっしゃることがあるかもしれません。叱られることがあるかもしれません。でもそれは破門するぞとか絶縁するぞとか疎遠にするぞとか、そういうことではありません。イエス様は、従ってくるなら導き続ける、教え続ける、そして見せてくださる方なのです。その高い山の上で、彼らの目の前で見姿が変わります。3節面白いですね。その御衣は、要するに着てらした服が 非常に白く光り、世のさらし屋ではとてもできないほどの白さであった。見姿が変わったと言いながら焦点は服に当てられています。服だけが変わったんですか？いや、そんなことはないと思います。でもこの時本当に神のお姿になられた。神は私とは違う、見てはいけないもの、見たら死んでしまうと聖書の中でいろんなところに書かれています。それほど恐れ多いというか素晴らしい方だから。だからこの世のものならぬというのが、その洋服に限定されて言われているのでしょう。非常に白く光り、世のさらし屋ではとてもできないほどの白さで光ってたんです。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。これももうこの世のものならぬ光景です。聖書では基本的に幽霊とかそういうものは出てまいりません。ですからここもエリアの幽霊やモーセの幽霊ではございません。エリアがいたんです。モーセがいたんです。エリアというのは誰か、旧約聖書の中で有名な預言者です。本当に力ある預言者でいろいろなことを行いました。有名なのはカルメル山で、牛を犠牲をバールの預言者たちと対決して天から火を下し、そこで祭壇に火を下して牛を燃やしてというバールの預言者たちに勝利したあのエピソードが有名ですけれども、それ以外にもたくさんの力ある技をしている預言者です。旧約聖書を代表する預言者、そしてモーセもそうですね、聖書の最初の創出、レビ、民、申命記、その5つを書いたと言われている大いなるリーダー。創出、レビ、民、申命記というのは律法とも呼ばれます。エリア、預言者がいる、モーセ、律法がいる、彼らはイエスと語り合っていた。神の言葉なるイエス様がここにいる。なんかもう聖書の世界が3人が具現化してここで語り合っている、すごい光景です。もうこの世のものではないものをイエス様はペテロとヤコブとヨハネに見せてくださいました。するとペテロが口出ししてイエスに言った。ここは聞き流してください。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。この幕屋っていうのは前にもお話ししましたけれども、英語に直すとテントです。ですので簡単な家を3つ作りますよって。でも6節、実のところペテロは言うべきことがわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。言ってみれば見当違いのことを言ってます。ここでもペテロはいい人です。イエス様のことを思ったんでしょう。エリアやモーセのことを思ったんでしょう。あなたのために私たちが幕屋を作ります、一生懸命します、作って差し上げます。それは一見素晴らしいことのようですが、皆様もお分かりになるように、これやったとしてもある意味トンチンカンな親切ですね。別にイエス様はそのことを望んでもおられなければ、そうですね、作ってもしょうがなかったでしょう。私たちは言うべきことがわからないんです。やるべきことがわからないんです。神の国っていうのが本当にはわからないから。でも神様は実はそのことをよくご存知です。今日の招きの言葉、は、イザヤ書の55章8節9節です。イザヤ書の55章の8節9節、お開きになれる方はどうぞお開きになってください。イザヤ書55章8節、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。天と地が離れているようにどんだけの距離ですかっていうところですね。神の思いと人の思いは違う。 神様の方がはっきりとそれを宣言してくださってます。だから私たちは神の思いがわからなくて当たり前なんです。でも主が言われるから、お言葉ですからと、そのままに受け入れる信仰が私たちにはあります。そんなことわかりませんよっていう世界を神様が必要な時には私たちに見せてくださいます。そして御言葉に耳を傾け続ける時、分かっても分からなくても耳を傾ける価値はあります。神の国は近づいているのですから。マルコの福音書に戻ります。9章の7節です。その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がしました。雲が湧き起こってその人々を覆い、旧約聖書のいろいろな中に神は密雲の中に住まわれることが書かれています。神様は密雲っていうのは、すごく濃い雲ですね。雲で覆われて、だから先ほども言いましたように、神様のお顔、神様のお姿っていうのはどうぞって見せていただけないものです。いつか私たちは顔と顔を合わせて神様にお会いする時が来る。でも旧約聖書の世界、そしてマルコの福音書のここではまだ神様の本当のお姿を見ることはできません。雲が辺りを覆って何も見えなくなって、その中で声がします。これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい。誰の声でしょう。父なる神の声です。ここで本当に覚えていただきたいのは、これは私の子だけじゃないんです。愛する子、神様とイエス様は愛でつながっています。イエス様は神様の愛する子です。愛というのは一人だけでは成立しません。必ず相手が必要です。まず父なる神と子なる神が愛でしっかりとつながっています。私たちの教会のこのコイノニアという名前はギリシャ語で交わりとか共有と訳される言葉です。この交わりは単に一緒におしゃべりをするとか仲良くしましょうという以上の意味を持っています。愛を持って互いに支え合い、使え合う、確かな持続的なつながりを意味しています。そのコイノニアの基礎は父と子の子の愛なんです。私たちは父なる神と御子なるイエス様と、そしてそれを信じる私たちそれぞれと、この愛でつながっています。それを表す言葉がコイノニアです。今日の言葉はヨハネ3章3節、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。生まれることは自力ではできない。神様に運転払わなければ、神様が親となってくださらなければ、私たちは神の国を見ることはできない。でも愛のゆえに神様は私たちを自分の子としてくださいます。ヨハネの15章の9から12節、お開きになれる方はどうぞ一緒に開いてみてください。ヨハネの福音書15章、父と御子イエスの間柄はどんなものだったか。これはヨハネの福音書のいわゆる告別説教の中の一つです。ヨハネの福音書15章の9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。愛の中にとどまる、難しいです。私たちは先ほども言いましたように迷います、失敗します。神の心がわからなくってついやらかしてしまいます。でも 神の愛の中にとどまるのなら、神が引き戻してくださる、神が導いてくださる。心配することはないんです。もう一度9章マルコの9章に戻ります。これは私の愛する子である彼の言うことを聞きなさいという声がした。彼らが急いであたりを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。見えなくってもいいんです。神様の愛する子イエス様がここにいて、御言葉を語り、神の国を見せ、これからも語り続けてくださるから、この方に聞けば間違いがない。この方に聞けば私たちは新しく生まれて神の国を見ることができる。そのために聖霊様が働いてくださいます。そのためにイエス様は十字架にかかって尊い血潮を流してくださいました。神の国は死んだら見えるものじゃありません。この世にあって、地上にあって、私たちの生活の中にあって、私たちが御言葉によって聖霊によって目を開かれ、耳を開かれ、神の国を見ていくのです。そして私たち自身が、目を開かれた私たち自身が神の国を実現していくのです。それは皆さんの一言の優しい言葉かもしれない、一言の少しの思いやりかもしれない。それがこの地に神の国を開いていきます。私たちはそのために神の国から使わされた大使です。目が開かれた私たちは、私たちの主イエス様を見ることができます。この地でそのイエス様の御言葉に従って神の国を広げる使命をいただいています。どうぞ私は何をすべきかを聞きつつ、今週も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私の目を開いてください。開き続けてください。時々あなたが見えなくなります。私の思いで、私の常識で物事を成し遂げたくなりますけれども、主よ、あなたの御国のそのやり方に従って歩む道を私の前に示してください。イエス様、今日私がすべきことは何ですか？今日私が行くべき場所はどこですか？私が語るべき言葉は何ですか？あなたが教えてください。教え続けてください。そして私が、ああ失敗したと思う時には、イエス様、あなたが、ああその道をもう一度示し続けてくださいますように。イエス様、あなたに従います。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。